んにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕最近というかここしばらくずっと、
はい、
戦国小町九郎太っていう漫画を新刊出るたびに買って読んでるんですよ。
はい。
でこれはもともと戦国小町九郎太っていう小説家になろうから出た小説が原作なんですけど、
はい、
まあこっちの小説の方も書籍化されて今十何巻か出てるんですけど、
はい、
そっちの小説の方は小説家になろうのウェブ版の方は読んでるんですけど、書籍の方はまあ、買ってまでは読んでないんですけど、
はい、
漫画のこの戦国小町九郎太を読んだ時になんかすげえ面白いなと思って、
はい、
で書籍の方はちょっと何巻も出てるの買うのはちょっとちょっと躊躇して小説家になるの方を読んではいるんですけど、
はい、
いやこれねなんていうの、戦国時代を舞台にしてて現代の歴史好きの女子高生がある日タイムスリップして戦国時代に行ってしまって織田信長の配下になるっていうね、
はい、
ああ織田信長みんな好きだねっていう感じの話なんですけど、
はい、
これ読んでて面白いのね、主人公が農業高校に通ってるっていう設定で、
はい、
で実家が農家でなんかなんていうの、戦国時代に農業でなんか織田信長に貢献するみたいな感じのあれなんですけど、まあ、そこら辺の話もまあすごいなかなか面白いところではあるんですけど、それよりもこの主人公の女子高生の配下になんかすごいどっかで聞いたことある名前の人ばっかがいるんですよ。
おう、
僕が一番知ってるのはまず前田慶次、
はい、
でなんかあれ前田慶次って織田家に仕えてたっけかなとか
仕えてます
思ってたんだけど、なんかあれなんか違うところに仕えてた気がするんだけどとか思ったりとか、あとは蟹才蔵とか、
はい、
あと活動って名前だけど多分これ森長吉ですかね、
はい、
森義成の息子の、
はい、
とか、あとはなんか本田忠勝とかも出てきたりとかして、
はい、
でこれ話が進んでいくと上杉謙信とか武田信玄とかあっちの方もなんか出てくるんですよ、
はい、
でだからなんか名だたる人物がみんななんかこの主人公に関わりある感じになってきて、すごいなんかね面白いですよ。なんか上杉家の方もなんか出てくるし、なんかもうやばいくらいなんかどっかで聞いたことの名前の人ばっか出てくるっていうね。でしかもこの戦国小町九郎太が面白いのはめちゃくちゃ歴史改変しまくってるんですよ。
はい、
普通こういうのって歴史を改変しないようになんか史実に基づいた行動をなるべく取ろうとかするじゃないですか。
まあしますね。するか最終的には大きな力で戻されてしまうとか、
うん、うん、だけどなんか この作品はそういうのお構いなしになんかもうなんていうの、この人は歴史上だと後にすごいなんか活躍する人だから手元に置いとこうとか、 なんかなんかすごいなんか打算というか、なんかすごいなんかもういろんなこのもう改変しまくってて、歴史が変わっちゃってるんですけど、もうかなり、
うん、
なんかねそこら辺もね潔くて面白い作品なんで、まあもしギオさんも興味あったら読んでみてください。
あ、わかりました。どこでやってるっつったっけ。
これはウェブ連載してるやつなんで。
あ、ウェブ連載ね。なろうなろう。
これはコミックはね、アーツスターコミックなんで、
はい、
昔雑誌があったんだけど今ウェブに移行しちゃったんですけど。
あ、そうでしたっけ、アーツスターって。
うん、
女子プロ漫画しか覚えてないな。わかりました、はい、ちょっと時間があれば見てみたいと思います。
はい、というわけで今回なんですけども、
はい、
まあ、そんな戦国ものの話をしたつながりというわけではないんですが、
はい、
今回は戦国武将を題材にした漫画についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は戦国武将を題材にした漫画についてお話ししたいと思います。
はい、
まあ戦国武将を題材にした漫画っていう括りに一応してはいるんですけど、
はい、
まあなんかこれ最近最近というか先月ですかね、
なんかそうですね、
戦国武将をなんか総選挙でランキングしちゃえみたいななんか番組があって。
そうですね、12月の年末ですね、28日にテレビ朝日で国民10万人がガチ投票戦国武将総選挙とかいう番組がなんかやってたんですよね。
うん、
うん、で2人ともちゃんと見てなかったんですけど、なんか最後の方だけ見てて、あーっていう話になって、うん、でそこからちょっとまあいろいろあってやってみようかなっていう話になったっていうね、
うん、
話なんですけれども、まあ結論から言うとこのランキングね、この番組のランキングで1位が織田信長で、
うん、
信長やっぱみんななんだかんだ好きなんだなっていう話をしててね。
そう、
うん、ね、好きなんだね結局はね。これさ最終的なランキング見るとあれですよね、なんかやっぱ時代時代で違うのかなっていうのもありますよね。うん、だって2位が謙信だもんね。
うん、
ちょっとびっくりですよね。うん、まあ3位4位はね、うん、わかります。
うん、う
ん、なんとなく、うん、ちょっと若干3位の人に限ってやっぱりね、カプコンのゲームの影響が強いのかなっていう。うん、まあ、4位の人はまだ昔からメジャーではあったんですけれども、まあ若い人はまあそっちとか、まあ2、3年前の大河の影響か、うん、で意外とみんなあれなんですね、ほらだいたいさ戦国ものになるとさ、
うん、
最終的に天下を治めた人なんだけど、幕府開いたぐらいな、うん、とても優秀な人なんだけど悪役になってる、ね、徳川家康が5位っていうね、
うん
うん、意外にみんなやっぱ意外になんか好きなのかね家康ね。うん、
まあ、まあ、別に、うん、多分このガチ投票の10万人は全員が別に何かそういう漫画とかアニメとかドラマとかそういうの何かにこう一つに偏ってるわけじゃないから、
うん、
純粋に戦国武将をこう知名度とか何か人気とかでやったらやっぱり信長と家康と秀吉はまあトップに来るでしょう。
まあ来るのかな。いや俺家康あんま好きじゃないけど。そもそもごめん。言っとくけど俺そもそも。
え、そうなの。
うん、そうだよ、うん、 秀吉も俺は天下取るまでは好きだけど、天下取ったら多分あんまり好きじゃないんで。信長まだ好きだけどねっていう、ね、うん、まあ、まあこれは難しいですよね。地域の地元のね、武将がっていうところも
あるから。だってあとはもう、その、個人的な意見ではその3人抜かしたら、あと、武田信玄とか上杉謙信とか。
まあ、謙信、まあ、上、あ、信玄も入ってますけどね。うん。ただ、ここら辺さ、ただ、8位とかでさ、来ると勘弁が入ってるじゃん。
うん。
ここら辺は本当にもう岡田君の影響だよね。
ああ、まあ、それはもう間違いないですよ。
間違いないよね。それまで黒田官兵衛って、まあ、ね、まあ、名軍師であるのは、知ってる人は知ってるけど、
うん、
戦国時代好きな人とかね、うん、もう、明らかにそうだよね。
うん
うん、だって、多分、教科書に載ってこないもん。
うん。
うん、まあ、そんなこと言ったら、雪村も載ってこないけど、うん。だから、ここら辺は明らかにもう影響があるのかなとかね。うん、見てると面白いなって思いますよね。うん、でね、11位から20位見てもさ、うん、なかなかこれはちょっと一昔前では、やっぱりまあ戦国系がブーブーが来てから変わったのかなとか思いますよね。うん、加藤清正とかもね、うん、とかさ。
でも一番あのこの中でなんか、あれなのはやっぱり前田慶次がランキングに入ってるのは、あれ花の慶次の影響ですかね、やっぱり。
うん、それに決まってるでしょ。う
ん、いや、なんか花の慶次が連載する前って前田慶次ってあったんですかね、取り上げた作品みたいな
って。ありますよ、なんかね、ね、小説でもあって、フクロウの城じゃねえや、なんだっけ、なんかのじゃないや、なんかであって、
うん、
あのね、過去にね、俺昔そうだから、こう、俺もだから、まあまあ、前田刑事といえばね、花の刑事なんで、
うん、
から入ったんだけど、その時調べたらね、なんかね、映画だかドラマで、なんか、主要な登場人物とか主人公かなんかであったんだって、
うん、
あったはあったけど、うん、けど、それほどやっぱり言ってもねっていう話だったらしいんだけど、やっぱりまあ、花の刑事ですよ。
うん。
刑事に関しては。だってそれ以降だもん。だってそれ以降、あれだよ、信長の野望で刑事出てきて、あの、とんでもなくあの、戦闘力があって、うん。だけど知力はなくて、っていうさ。だからそれに、だから本当、花の刑事に出てる登場人物が本当、こぞって出てきたもんね。だからそれこそ奥村助門だと出てきたもんね。信長の野望で、
うん、
そう、だからそれからですよ。そんなこと言ったら多分だってあれでしょ、あの直江兼続とかもさ、ある意味恩恵預かってるからさ、
あ、
それまではだってあんまりメジャーじゃなかったでしょ。まあまあ有名な話はあったけどさ、
うん、
あのね、あの直江城っていうね、うん、あれがある、あの有名なエピソードはあるけど、それまではだってそんなにさメジャーじゃなかったけど、それからもうぐーんと持ち目だったでしょ。だから花の刑事すげえなって話だよね、うん、だってね、教科書にも一切載ってこないし、うん、だって本当に一武将だからね、
うん、
城を持ってたわけでもないからね、
うん、
それなのにあれなのはやっぱり、うん、すげえなって思うよね、うん、で、その遺産を、未だに、を、なんとか、しようとして、ね、あの、あれでしょ？だって、あの、原先生とか、堀江さんは、それでまだ、未だにあれでしょ？なんか書いてるんでしょ？
ああ、うん、漫画ね、漫画。うん、だって、ハーノケージの、あの、スピンオフで、うん、なんだっけ、あの、義父堂々、直江兼続、前田刑事、月語りだっけ？
うん、そう。だって、スピンオフの割には前田刑事って思いっきり言ってるからね。で、普通に前田刑事出てるからね。
いや、僕読んでなかったけど、うん、読んでなかったから、直江兼続の漫画なんだって思ってたけど、直江兼続の漫画じゃなかったんだね。
うん、だからあれは、だから、上杉家が杉原で負けた後、
うん。
うん、で、に、過去の、直江兼続が、 あの何かにつけて昔話を し出すんだよ。前田刑事を引き合い出して、うん、っていうで話したりする話で、それとそんな感じだよね。あの昔は良かった的なのを前田刑事と酒飲みながら話すっていう、それだけの話だよ、ね、でそれがなんかシリーズになって、月語りで酒語りになるの、うん、したら今違う、今度はシリーズになってるでしょ。歌舞伎旅どうかなとか、まだ続いてんしょ、結局。
ああ、うん、なんか前田刑事歌舞伎旅って、
うん、
なんか関ヶ原後のなんか話をやってるらしいですね。
いつまで引っ張るんだろう、
うん、あれじゃないの、前田刑事の没年が、一応1605年とか、なんか1612年とかっていう説があるらしいから。
ああなるほどね、うん、
だからそのあたり までの時代だったら登場できるっていう解釈でやってんじゃないですか、ね、
うん、いやだからさ、あれもさ、うん、あそういえばだギフトを思い出した、あれあのさ、なんだっけ、軍師官兵衛岡田君のやってた頃にさ、そういえばさ、うん、ギフトと黒田官兵衛どの頃っていうのもあったよね。
ああ、うん、なんかあるみたいですね。
うん、うん、本当にどれだけ俺前田刑事で引っ張るのかよって思ったけどね、うん、関連でね、うん、まあそれはさすときすごいですね、やっぱ。けど言ってもね、うん、それで今こんなにメジャーになっちゃってるんだから、ね、
うん
うん、だってあれだってね、あの生没年不明だし、あの生まれのあれに関しては、あの何ですか、それこそあの明智光秀レベルぐらいに怪しいっていうね、定かじゃないっていう話だからね。うん、一応前田家だよね、前田利家の家系で、もっと滝川一正も入ってるって言うけど、滝川一正自体がな、怪しいからな、素性が明らかじゃねえから忍者だったかもしれねえっていう話があるぐらいですからね、うん、まあすごいですねけど、うん、それこそさっき言ったな、それこそさっきクリさんさ、
うん、
オープニングで言ってたカニサイドだってさ、
うん、
その恩恵だよね、前田刑事の恩恵だよね。
あ、
同じ歌舞伎ものであれだったもんね、
うん、
それまでそんなにあれではなかったから、うん、いやーすげえなって思うよね、そう考えると。
じゃあそうすると、うん、こういう戦国ものの漫画はあれですか、花の刑事以前と以後でだいぶ違うんですね。
違いますね。 あとだってここにランキング20位には入ってないけど、
うん、
まあ20位に入ってる中でもあれだけど、まあ言いたい人はいるんだけど、あのほら石田三成の家臣の島左近、
うん、
あれは多分あれもだって基本的にあれでしょ、原先生の漫画でしょ。
ああ、
うん、からのあれだよね、からメジャーだよね、あの一般的に。
あれ左近だっけ、左近戦国風雲録だよね。
うん、なんだけど、実はあれ、もともとは、あの、原さんの漫画の、あれは、初めに出てきたのは、きっかけは違うんだよ、クリさん。クリさん、多分、覚えてるかな。同じ、あの、劉慶一先生の、
うん、
あの、ほら、空の刑事の原作、もともとの。
あ、影武者徳川家康か。
そう、影武者徳川家康で出てくるんだよ。で、そこで、あの人気になっちゃったから、
うん、
じゃあって島左近の話を書こうって言って書き始めたの、
うん
うん、そうで、それのおかげで島左近も結構有名でしょ、
うん、
だから原先生すげえんだよ、うん、そういうのはね、
うんうん、
そういえば今あれだっけ、まだ書いてんだっけ、信長が書いてるよね、結局読んでねえけど、戦の子だっけ原先生ね。
ああ、まだ連載してるんだっけかな。
してるんじゃなかったっけかな。うん。結局読んでねえけどさ。うん。なんか、原さんだから、原先生だから、またなんか、あの、濃いのかなと思って、ちょっとね。てか、俺、ギフ堂々自体が、あの途中まで買って読んでねえからさ。そこをまず制覇しなきゃいけないから、あれなんだけど。いやーすごいですね。けどそんなこと言ったらクリスさん、このランキングで言ったらいい直政が入ってるじゃん、十何位に。
うん。
あれだってこれもう女上司の大人の営業でしょ。
まあそりゃそうでしょうね。
直政は君が入ってるのはね、
う
ん、うん、で須田君がやってくれたわけでしょ、うん、いやすごいね、そう考えるとさ、うん、今は
でも大河の影響って言ったら、
うん、
多分あれこれこの、武将ランキングを、今年やったら多分またあの変動しますよ。
ああ年末頃にやったらね。
だってあの、うん、今年棋院が来るやるじゃないですか。
ああそうね、主人公が明智光秀っていうね、うん、
だからそうすると順位がだいぶ入れ替わるんじゃないですかもうこれ。
うんそうでしょうね。またすごいとこ目つけてきたなと思って、戦国武将ね。でそう言われてみれば光秀かっていうね、うん、ただまあ光秀に関してはね、まあ、だいぶあの前半生から謎っていうのを言われてるからけどよく考えどうかなと思ったんだけど、よく考えたらあの 逆に考えてみれば、
うん
ね、好き放題かけるっていうところもありますからね、ある意味ね。
いや好き放題かけるけど、
うん、
あれですよ、この明智光秀に関しては、
うん、
今漫画であの信長を殺した男っていうやつが結構うん、本屋さん行くと大々的に宣伝というかなんか盛り上げようと頑張ってるじゃないですか。
ああまあしょうがないんじゃないですか。だって光秀で主役とかってなかなかないからね。
なんか大河ドラマと全く関係ないんだけど、大河ドラマのコーナーの横に必ず漫画が置いてあって、あたかもこれ原作って思われるぐらいの勢いで置いてあるのがちょっとどうかなってちょっと思っちゃうぐらいすごい展開してるんですけど、
まあ、そんなもんですよ。大河の主人公になると、だってこぞって歴史の本出してる出版社は明智光秀特集やるしさ、
うん、
そんなもんだと思う、うん、まあそう考えるとね、まあ、どうなるかだよねこの1年でね、うん、けどきっくりさんも期待してるでしょ今回の大会は。見るんでしょ多分。
いや見るけど、
うん、
僕はこの信長を殺した男というか、
うん、
信長を殺した男の漫画の原案になってる本があるんですよ。
ああはいはい知ってます。はい、
この信長を殺した男っていうのはこの漫画の
うん、
タイトルで、勝地のやつは本能寺の変431年目の真実っていうタイトルの、うん本なんですよ。
はい、
これは結構前に明智健三郎っていう方が書いて出版した本で、
はい、明智家 の子孫だっけ、
うん、明智光秀の末裔みたいな、
うん、っていう話らしいんだけど、
まあ明智光秀 の末裔っていうのはっていう人は結構たくさんいるらしくて。
ああまあいますね。
なんか血筋を、なんかその血筋自体は別にたくさんあって、その中の一人が明智健三郎っていう方なんですけど、
はい、
でこの本能寺の変431年目の真実っていう本が出た時にかなり話題になってたんですよ。ギョーさん覚えてます？
話題になったのは知ってる、読まなかったけど、うん、
でこれでこの時のこの人がこの本能寺の変 の真実はこれだみたいな感じで発表したやつに対してこの、うん、歴史のなんか研究をしてる人とか、
うん、
いろんな人がその説を聞いてすごい突っ込んでなんかすごいそれを間違ってる、ああだこうだってけんけんがくがくになっていろいろこうあったんですけど、
はい、
まあ、会ったことは僕も知ってて、あそこが間違ってるとか、この会社がおかしいとか、そういう話は、いろいろ見て、で、まあ、この本能寺の変、431年目の真実の内容自体は、そんなに信憑性がないだろうなっていう、解釈でいたんですよ、僕は。
はい、
はい、でその時はそれで終わったんだけど、なんか漫画の連載が何年か前に始まって、でそのタイトルが信長を殺した男っていう風に なって連載始まった時に、
うん、
秋田書店大丈夫って思って、
うん、
こんな信憑性があまり特にない内容 の本をベースに漫画化しちゃって大丈夫なのかなって思ったんですよ、
うん、
でまあどうせこんなのすぐ連載終了するだろうと思ったら、いまだに連載が続いてて、で大河ドラマで明智光秀でやるからって言って、大河ドラマの関連コーナーのところにあんだけ展開してると、なんかやばいなっていう、ね、気が僕はしてきて、で最近ちゃんと読んだんですよ、この信長を殺した男の漫画を、
はい、
批判するにはこうちゃんと読まなければっていうあれがあるんで、それまでは雑誌でこうパラパラ読んだりとか、まあ、全く読んでなかったわけじゃないんだけど、
はい、
そこまで本腰入れて読んでなかったんですけど、今回読んだんですよちゃんと、
うん、
そしたらね、やばかった、面白すぎて。
突拍しすぎて面白かったってこと？逆に。
いや、突拍しすぎじゃなくて、漫画として面白すぎてやばかった。
あ、そういう意味ね。
この内容が本当かどうかっていうのはさておき、ね、漫画としてね、すごい説得力を感じる描き方をされてて、漫画として面白い、ね、
なるほど。
だからこの漫画が人気が出るっていうのは分かる。
お
で出版社がこの漫画をすごい一押しで売りたいっていうのは分かる。
お
漫画として面白いから。ただこれが真実の明智光秀だっていうのが根付いちゃうとやばいっていう気もする
けど、あれじゃないの、さ、栗さんがさ、
うん、
ちゃんと明智光秀のあれを分かってるから、
うん、
でそれを前提で読んでるから面白いんじゃない？
ああ、まあいろんな、なんていうの、ここにこの漫画の中に出てくる徳川家康とか織田信長とか豊臣秀吉とか、まあ、他にもいろいろこう戦国武将たくさんいるんですけど、
はい、
いろんな漫画とかアニメとか映画とかそのドラマとかで出てくるそういう戦国武将の結構なんていうの、いいところだけを凝縮してる感じはあるんですよ、
はい、
なんかね、豊臣秀吉がすごいなんか腹黒いやつっていう風に描かれてるんですよ、この漫画の中では。
はいはいはい、
もう表面上はすごいなんかひょうきんな、なんか感じなんだけど、
はい、
実はどす黒いなんか腹黒いなんかやばいやつっていう感じの描写があって、
はい、
なんか確かに晩年の豊臣秀吉の蛮行を思い返すと、最初から実はやばいやつだったっていう解釈の方がなんかすごいしっくりくるなっていう感じがするし、
まあ確かに秀吉に関しては、俺秀吉好きだけど、
うん、
秀吉好きなのは天下取るまでだから天下取った後はあんまり好きじゃないから、
うん
うん、うん、なるほど、確かにね、うん、
で織田信長もなんかなんかこの漫画の中の織田信長は天下布武をするっていう なんか目標を立てて やってるのはまあ特に別に普通なんですけど、
はい、
途中で日本だけじゃなくて、海外に目を向けるんですよ、
はい、
でなんかあの信長が地球儀を見ながら日本は日の元の国はこんなにちっちゃいとかって言って、なんかで本当の天下富舞は世界を手にすることだみたいな、海を越えるぞみたいな感じの目標を立てるんですよ。
ああ、なんかどっかで見たことあるな、そういった漫画。なんか本宮先生が書いてたね、昔ね。うん、
なんかね、なんかどっかで聞いたことあるような信長像だなとかっていう感じはするし、
うんうん、
その海外に目を向けるっていうところが、この漫画の中で光秀が織田信長を殺す理由の一つでもあるんですよ。
何、イエズス会にでも吹き込まれた、そういうわけ、ね、
いや、そっちではないんです
けど、そっちの説じゃなくて、ね、
そっちじゃなくて、
僕本宮先生の漫画の本能寺の変の、黒幕はそっちだけどね。うん、はい。
まあ、いろいろこう、この信長を殺した男の中で明智光秀が信長を殺すに至った理由っていうのは、いろんな要素が絡み合って殺すっていう決断をしたっていうあれなんですけど、
はい、
そういうね、描き方がね、なんか漫画としてね面白い
ん
です。漫画として面白いし、漫画としてかなり説得力を感じるような描き方をしてるから、
うん、
何も知らずに読んだら多分これが実際にあった出来事なんじゃないかって思い込んじゃう可能性があるぐらい漫画として面白いんですよ。
ほう、じゃあいいじゃないの、最終的に今年年末まで麒麟が来るを見て、その人たちが漫画と違うって言って大騒ぎする。うん、そう、漫画がおかしいんだよってみんなにそうツッコミ食らうっていう映像を最終的に見ればいいんじゃない。
信長を殺した男と大河の麒麟が来るの光秀の最大の違いは、
うん、
年齢なんですよ。
ああ、まあ年齢、彼はね、年齢にはいろんな説があるからね。
そう、光秀って年齢が本当は何歳なのかはっきりしてないんですよね。
結構最小と最大でかなりの年齢差あるんだっけ。
そう、一応大河で採用してる説は55歳で亡くなったっていう説を採用してるっぽいんですよね、
うん、
一番メジャーな感じの、
じゃあメジャーのやつはね、うん、
で信長を殺した男の中の光秀は67歳で死んだっていう説を採用してるんですよ、
うん、
そうすると12歳も違うんですね。
うん、だからそのぐらいだっけ、下手するともっと幅あるんだっけ、だっけかな。
僕が見た説だと55とか57とか63とか67ぐらいかな。
7ぐらいが一番上か。
で、なんかね、55とね57のね12歳差っていうのはね、うん、多分ね12歳違うと干支が一緒じゃないですか。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、で今の現代の人はあんまりそうでもないと思うけど、昔の人は干支って結構重要なあれじゃないですか。
干支とか、まあ暦に関してもあれだし、だから多分年の数、年としての感覚は多分干支で認識してるから、うん
うん、
となると、まあ、多分それに関して、こう、干支にちなんだことで、なんかいろいろ、何、喋ったりなんとかしてるかもしれないから、それが記録に残ってたりするかもしれないから、そうなると、干支が一回りで違って、一回りしてることで、干支が同じだと、なんで、ね、辻褄が合ってくることが
ある。そう、なんかその、何かあったときに、その、干支がこれだからこういう身につけるものがこうだとか、
うん、
なんかこういう発言をしてるとか、
う
なんか他の武将と なんかやった時にこういう理由があってこうだっていうのが干支にちなんだ何かがあったりする場合に、あの変なあの 年齢設定にすると干支が違うからこれはおかしいんじゃないかってツッコミが入っちゃうとかっていうね、
うん、
のがあったりするから、多分55と67だと干支は一緒だと思うんで、
うん、
あのそこら辺 の解釈のあれが共通するものが増えるから、
うん、そんなに突っ込むところもなくなってくると
か、そう、なんか多分整合性が出るのが多分そういう55とか67とかっていう、ただ どっちが正しいかっていうのは、その一体いつからこの明智光秀は生きているのかっていうね、
うん、
生まれたのがいつかっていうところが一番ポイントになってくると思うんですけど、
まあそこが不明だから、まああとは多分まあそこの2つの説がそもそもがその江戸の西なんだ何かを言ってるっていうのがあるんだろうね、もともとがね、
うん、
となるとまあそこに関してはツッコミはまあ少ないかなって感じ。
そうで、だからあのこの信長を殺した男の説得力の高さっていうのは、
うん、
なんかあの明智光秀ってあのなんか老人だっていうなんか説があるらしいじゃないですか。
うん、まあ年を取ってるっていう、
うん、で、うん、だから老人だから、老人っていうと60代とかだったら老人だよねっていうのが多分その信長を殺した男で採用してる理由だとは思うんですよ、一つの、
うん、ただまあ現代と昔の老人のっていうかあの設定の感覚はち、あの身に意識の感覚は違うからね、
うん、だって、うん、あの当時だと人生50年って歌ってるぐらいだから、
うん、信長はね熱盛歌ってるぐらいだからね、
だから50歳で、うん、もうあの人生50年ってことは50歳で老人でもおかしくないわけだから、
うん、そうだよ、だってクニさん、クニさんと俺はもう初老だよ少なくともすでに初老どころかもう老人だよ、うん、だって昔の感覚でいうと多分もう30代で、
うん、
あれだよね、下手するともう下手すると20代前に結婚、
うん、
15、6で結婚だからね、
うん、
それで子供生まれたとなるもう30代であれだよ、あの
おじいちゃん、
おじいちゃんだからさ、
うん、
下手するとね30代でね、うん、となるともう老人だよ、
うん、
うん、まあだからそこら辺がまあ何とも言えないところではないけど、ただまあ中にはあの100歳まで生きた人もいるから、うん、武将の中ではね、
うん、
あのそれこそ雪村のお兄さんとか100歳以上まで生きたはずだから、生きたって話があるから、うん、ね、そこは何とも言えないですけれどもってね、
うん
うん、
まああの、まあ、この大河 の明智光秀に関しては、
はい、
まああの大河がこれから、まあ、この配信の頃にはもう第1話放送してはいるんですけど、
そうですね、はい、
まあ、収録の段階ではまだあの放送してないから内容ちょっと何とも言えないんですけど、
うん、まあ、例の事件で遅れてますからね、うん、まあ、そのおかげであの年末はまあ多分、ね、NHK としてはすぐやるつもりでいたから、もともとスケジュール組んでやってたけど遅れたせいであれだね、最近はあの急遽ぶち込んだ番組いっぱいやってるね麒麟が来る待てないみたいな、
あ、穴埋め番組がね、
穴埋め番組は、うん、この前もね、それでタイガードラマの、まあ、戦国武将くくりでやってたやつは面白かったけど、
うん、
けど それは良かったんだけど、他も大変だよね、ガンガンやってるよね、うん、大変ですねって思った、うん、
まあこの信長を殺した男と大河の違いは、大河は多分一番オーソドックスな説を採用してると思うんですよ、うん、
まあそうだと思いますね、あ、基本はね、
うん、だから多分信長に足蹴にされて恨みを覚えて殺したっていう説を多分採用するんじゃないかなとは思うんです。
ビックリさんはそう思う？
え、
いや、意外と大河でその説がなかった秀吉、光秀もいるんだけどね。うん、実はね。だから、そこら辺は分かんないですけどね。
いや、多分、主人公にするからには一番オーソドックスな説でいくんじゃないですか。
うん、どうなんだろうね。俺が、だから、光秀が出てくるやつっていうか、信長作品なんだけど、キングオブジパングか。
うん。
大河ドラマの信長のやつ。あれはだって足毛にされてないからね、やつは。あれ、信頼されすぎて、あの、光秀のやつは確か信頼されすぎて、
うん、
ノイローゼになっちゃって、
うん、
プレッシャーに負けて、
うん、
で、殺しちゃうっていうね。そう、マイケル富岡さんがやってたんだけど、
うんうん、
そう、この前、そうそう、燃やした、それでさ、グランメゾン東京見てたからさ、
うん、
マイケル富岡出てきたじゃん。
あ、そうなの？
出てく、あ、クリスさん結局見てないの最後
まで。まだ録画したまんまで見てないんですけど。
まあ出てくるのよ。で久しぶりに 見たときに、
うん、
多分みんなはヤキソマンって言うと思うんだよ。
うん、
俺はあ、光秀って思ったからね。多分みんなはあのほらカップ焼きそばの UFO の焼きそばを思い出すだろうけど、うん、俺は、キングオブジパングの光秀の方が印象に残ってるから、うん、あ、光秀だ久しぶりに見たと思って一人でおーって思ってたって。まあ話は脱線、ちょごめん脱線してたね。うん、いやー、だからどうなるんだろうね。けど足切れされてどうのこうのじゃつまんないじゃん。
だから信長を殺した男はその足毛にされて恨んで殺したっていう説は採用してないんですよ。
ああ、なるほどね。
一応こう、いろんな人からツッコミどころがあるよって指摘されまくってはいるんですけど、
うん、
一応採用してるのは信長が信長っていろんな人に裏切られまくってるじゃないですか。
裏切られまくってますね。
謀反を起こされたりとか、
少なくとも、3人ぐらいは名前出ます、
はい、でなんかあんまりにも裏切られすぎて疑心暗鬼になって、
うん、
でなんか次に俺を裏切るのは誰だって思った時に、うん、家康じゃねえかっていうふうに思って、
うん、
で信長が家康を殺そうとするっていう説を持ってきて、
うん、
で光秀がなんかその家康を殺す、信長が殺すのを止めるために信長を殺すみたいな、
うん、
まあ他にもなんか四国を平定する長宗我部元親とか、
はい、
の関連の話とかあったりするんですけど、一応。
ああ、四国説
で。そう。で、なんか、四国の長宗我部元親は、と光秀が、つながりがあって、
うん、
で、四国の三好三人衆
が。ああ、まあ、京都にいたけど、例の足利家の時に、最終的に信長にやられて、落ち延びちゃうんだっけ。
そうで、なんか信長の配下になって、その裏には実は秀吉がいるっていうあれで、うん、秀吉と光秀がなんかこの信長を殺した男の中では険悪な中で、裏では、うん、表向きは仲良しなんだけど、
うん、
実は互い秀吉が光秀をちょっと妬んでて、
うん、
でなんか四国を長宗我部元親が平定できないのは実は秀吉が裏で三好とつながってて代理戦争してるからだみたいな、なんか説とかをちょっとぶっ込んできたりとか。
ほう。
なんかでその兼ね合いでなんかいろいろこう本能寺の変のところにつながる話があったりとかするっていうね、ちょっとなんかロマンを感じるような内容なんです。
ほう。
まあ真実かどうかはちょっと微妙なとこなんだけど、
うん、
この漫画の面白いところはそこのロマンがあるところなんです、
うん、
やっぱり本当のことよりロマンのある方がちょっといいじゃないです
まあそうね、まあ、うん、ただあまりにも離れすぎてるとはどうかなと思うけど。
そうだから、ちゃんと研究してる人とかはやっぱり突っ込みたくなるわけですよ、
うん、
ロマンは分かるけど違くねっていう、
うん、
でその一つがなんかこの信長を殺した男の中で採用してるあの秀吉が結局、光秀を撃つじゃないですか。
撃ちますね、はい、
でその時に、秀吉が、すごい速さで本能寺まで戻ってきたっていうなんか話があるじゃないですか。
ああ、まあ他の武将よりも早く、まあ、一般的に言う中国大返しですよね、うんうん、
でそれはなんか秀吉が光秀の謀反を知ってたからだみたいな説をぶっこんできて、
うん、
でなんかだから、早く戻ってこれたんだっていう風に言ってるんだけど、うん、その説をいろんな人が検証して、実は秀吉そんなに早くなかったよっていうのが分かっちゃったっていうね。だから普通になんかあの当時軍が移動したら、まあ、妥当な日数で戻ってきてるんですよ。特に早くもなく遅くもなく。
ああ、行軍の日数っていうか速さは通常とそんなに変わってないってこと。
そうで、ただ秀吉が自分の功績をこう大げさにこう広めるために俺はすげえ早く戻ってきたっていう風に風潮してただけっていうじゃないのっていう話らしくて、まあ、
だから出だしは早かったのは確かだけど、うん、本文的にはそんなまあさほど早くはねえって。
そう、日数的に見るとその距離と日数のあれを見ると他の武将も似たような速度で戻ってきてるっていう。
うん、だから初動が早かったっていう、うん、
だから、
だからじゃあ有名なエピソードはみんな後で持ったってことだね。
そう、後で功績をこう広めるために持った話っていう。
行軍のその大外傷するために、夜通し行軍する街道に松明をずっと焚かせたとか、
うん、
近隣の村に金を渡して炊き出しをさせたとかっていうエピソードは、
うん、
もしかしたら持ったっていう可能性が高い。
まあ多少は何かしらあったかもしれないけど、
うん、
全部が全部その通りだったっていうあれではないとは思うんです。だって普通の行軍速度で出せる距離と日数だったっていう、
うん、
あれらしいから一応検証すると、
うん、まあ手際フィギュアが良すぎるっていうのは怪しいっていうのは昔から言われてはいるけど、ね、
うん
うん、なるほどね。
まあだから多分ねこの明智健三郎さんの説は全部が全部間違ってるわけじゃないと思うんですよ。
はい、
ある程度のところはちゃんと資料に基づいた正しい説だとは思うんだけど、
うん、
多分ね信長が家康を殺そうとしたっていうところにちょっと固執しすぎて、
うん、
なんかちょっと話を持っちゃったっていうところがあるとは思うんですよね、
うん、
ただ結構この漫画読んでるとなんかちゃんと一応調べてはいるんだなっていう雰囲気はあるんで、
うん、
なんか漫画の巻末とかにコラムとかあるんですよ。
はい、
こういう定説ではこうだけどこうじゃないかみたいなやつとか、
はい、
なんかそれもねなんかね思わずこう納得させられるような感じの内容だったりするから、まあ漫画としては面白い。ただ
なるほどね、
大河の流れでこれが本当の光秀の姿だっていう風に言われたらやばくねっていう怖さが僕は正直あるから、この漫画売れても別に文句はないけど面白いから、
うん、
みんなあんまり信じないでって ちょっと言いたいかなっては思う。
なるほどね。うん、まあ、まあ他に、まあ、光秀はあれですよ、ないかな、結局な、今はね。うん、戦国ものはただある、うん、
ただね、大河のね、光秀もね、それはそれで、なんかあの、どういう話になるかわかんないけど、なんか、持っちゃってるところもあるんじゃないかなっていう手腕はあるんですけどね。
まあ、まあ大丈夫だよ。あんまりあれすると、あの、大河に関しては、あの速攻で来るから、反応が。大騒ぎになるらしいから。だから、まあ、基本的にはあれじゃないの。うん、大丈夫だよ。あの、坂本龍馬と新選組をやらない限り、そんなに、あの、炎上しないと思うから。
ね、坂本龍馬は炎上しちゃうの、
うん、新選組はダメだよ。炎上するよ。
武田鉄矢がやれば炎上しないんじゃないの。
いや、いや、ちゃんとあの、龍馬会みたいなところから、なんか、いろいろ来るらしいよ。
そうなんだ。
だって新選組やった時三谷さんすっげえ愚痴ってたもん。うん、もうね、もうへきへきするぐらい来るらしいよ、大河に至っては本当に。うん、まあなのでいいんじゃないの。うん、まあそっか、うん、まあ読んでみようかな俺も。うん、っていうな、そうそう、キリンが来るがあれ近くなってから、そういえばと思って、
うん、
俺あれですよ、あの信長コンチェルンと積んだまま、頓挫してたから、うん、積んだやつを、あの、読んでるんですけど、今。
うん、
いや、面白いなと思いながらね。うん、ほら、あれはあれで結構さ、うまく設定されてるからさ、光秀。
うん。
あれ、光秀だけど、光秀じゃないじゃん。
ああ。
うん、信長くんなんだけど。
うん。
ほら、まあまあまあ、そもそもが、まあ、ね、主人公の、あの平凡な高校生がタイムスリップして、信長と入れ替わって織田信長になっていくっていう話なんだけど、
うん、
で天下富舞を実現していくって話で、で光秀がそもそもがの元々の信長なんだよね。
まあ本物の信長が光秀になってるっていう。
そうそうそう、体が弱くて、あのなんかもう織田家の当主としてやっていけないから、瓜二つのそのタイムスリップしたね三郎に俺の代わりに信長になってくれって言って頼むんだよね、
うん、
でそのまま、私は静かに暮らすみたいなことを言ってたんだけど、ある時活躍を見て何か協力できればって言って信長の元に来るんだけど、顔が瓜二つだからバレ、あの怪しまれるのもあれだからって言って、なんだっけ、顔に病気のため顔がどうのこうのって言って月にかぶってんだよね、
うん、
それで明智光秀としてあのずっと使うっていう話なんだけど、いや読み始めると面白いね、うん、でもう今ね最新刊19巻なんですよ、
うん、
で12、3巻ぐらいまでしか読んでなくて、それから読んでて17巻ぐらいまで読んだんだけど、
うん、
あれですよ、もう本能寺の変まで1年ですよ。
あ、
だからもう佳境ですよね、うん、どういうふうに持っていくのかで、うん、さっき言ってたほら国さんの信長を殺した男と同じく、
うん、
こっちの秀吉もちょっとあの視点が違うんで、ちょっとあの何ですか、入り方が違うんですよね。
うん、
国さん読んでたよね、
途中まで読んでた。
あの秀吉ってあのこの信長コンチェルントのやつはあれなんですよね、もともと忍びなんですよね、
うん、
今川家に仕えてた忍びなんだけど、今川義元が桶狭間で撃たれたことによって職を失って逆恨みをして、あの それで今川義元の復讐をしようと信長を付け狙ってたんだけど、なんか変な表なんかあれなんですよね、それでそうしていたはずなのに、あの一時期から、なんか、あれなんですよね。武将になってしまうんですよ。侍になって秀吉として、あの、出世していくっていうね。
うん。
で、だけど、腹の中は、その、忍びの、未だにこう、信長を恨んでるところがあって、で、こう、そのまま、けど、出世していくっていうね。面白い構図があって、あのね、それがだんだんね、この佳境に行くにしたかってね、なんかね、ちょっと見え隠れしてて面白いんです。
う
まだとりあえず今17巻だけど、あと18、19っていうのでどうなるのかなってすげえ楽しみに読んでるんですけれどもね、個人的にはね、うん、
まあ信長コンチェルトはタイムトラベルしてるからね、
うん、
最後にタイムトラベルで締めるんじゃないですか。
締めるのかなって、でどういうふうに本能寺の変落ちるのかなっていうのがすごい楽しみなんですけど、このままいくとね、だってどう考えたらこのままいくと、まあ多分黒幕は秀吉なんです、
うん、
うん、ていうか秀吉っていうか秀吉がやつってるあの秀長なんだけど、どっちかっていうとあの秀長も忍びなんですよね、
うん、
そうそう、あの秀吉の弟も、けど本当の弟じゃないんだよね、うん、元忍びの仲間で、で、あの秀吉があの忍びをっていう身分を隠して、あの木下藤吉郎として信長に従えてるところを見つけて、若干脅してる感じでこう近寄っ、脅そうとして近寄ってきてるんだけど、ちょっと面白くなってきたからっつって、あの身分偽って弟ですって言って、あの一緒に従えるって言って、
うん、
だけど信長を殺さない殺さないっていつもあの秀吉を煽ってるっていうね、面白いところがあるんだけど、うん、いやけど個人的にはやっぱ面白いなと思いましたね、改めて読むと、うん、けどさ改めて読んだんだけどさ、あのさ若干やっぱ石井先生はあのほぼデビュー作なんで、まだ絵的にうまくないので、うん、あのキャラの見分けがつかないあとよく考えたら、あの読み進めたらここ何巻かでもう年だしって信長が言ってんだよね、
うん、
よく考えたら天正9年とか8年になってるんだよ、で、うん、信長って死ぬの49歳なんだよ、うん、確か、うん、あそうかもう40代なんだけど顔変わってねえと思いながら全然シワもないしね、どう考えたって、あの、これ、あの、20代にしか見えないんだけどな、とかさ、思いながら読んでんだけど、
全員。そう、そうそう。その話でそう思い出したけど、
うん、
あの、大河の、やつって、
うん、
演じてる人が、幼少期と青年期とに分かれてるときは、
うん、
幼少期は子役がやって、うん、青年期が、あの、その、俳優さんっていうか、その、大人になって、姿でやってるじゃないですか。
うん、やってますね。
だけど20代とか30代の人が10代後半も演じてるから、
うん、
あの作中で、あの本当の年齢何歳ぐらいか分かんないんですよね。
あのせめて何、あの冒頭で、あの主人公でも、あの明智光秀でかっこ満何歳って出せって。
そう、あの二十歳とか30とか40でもいいけど、うん、なんかあの何歳って言ってくれないと毎回この時のこの人何歳なんだろうっていう、あのその登場人物が年齢差がわからないっていうね、
うん、まあナレーションで主人公の年齢言うとかで、だけだと主人公しか年齢わかんないから、あれかやっぱ満何歳みたいに出しゃいいのにね、
で
それはなんとなく分かる
で、
ね、
うん、でその点ね、この信長を殺した男の場合は、
うん、
画力が結構高いから、
うん、
あのちゃんと年齢差がある程度分かる感じになってて、
うん、
あのそこはね分かりやすくていいんです、
うん、
だからちゃんと光秀ちゃんと老人に描かれてるからね。
まあそりゃまあね、けどあれじゃない、 CG チームに頑張ってもらって加工すりゃいいんだっていう話もあるけど、まあ大河はね、だって30代後半の某女優さんが、
うん、
12、3歳を演じてた時があるからね、うん、過去に大河にね、うん、
どうなんだろうね、真田丸の時もね思ったんだよ、
うん、
これ十何歳に見えないんですけどっていうね。
まあ、うん、今回は何歳から始まるんでしょうね。なんかあの様子でいくと第1話からもうあれでしょ、長谷川くんが出るんでしょ、うん、みたいな感じだったよね。幼少期はないみたいな感じだからね。
まあ多分もう
年齢的から言うと、う
ん、あの無理でしょ、光秀の場合は
20代ぐらいかなっていう気はしないでもいいんだけど、
だってそうしないとね、 一応55歳説を採用するとしたら信長と会う時は40代ですからね。
そうですよね、うん、だその前あの正式な資料で言うとね、
うんうん、でその前に、使えたところを描くってなったらやっぱり20代ぐらいからやるしかないんじゃないですか、
うんうん、でしょうね、うん、まあそう考えるといいのかなっていう気はしないでもないですけど、うん、まあまあとりあえずまあけどなんか結構期待値が高いらしいからどうなるんでしょうかね、うん、最終的なオチはどうなるのかな、あの天海和尚になりましたっていうオチなのかな。
いやそれはないでしょ。
でその先生は取ってくれないの。
えだってあれ採用するとあの天海和尚の没年100何歳でしょ、
うん、って言われてますよね、うん、
あの当時で120歳ぐらいちょっとありえないでしょっていう。
まあ、まれだけど。いやだってあのまま俺的には、あの、何、あの、さっき言ってた本宮先生のあの、夢を幻のごとくにつながってほしいなってちょっと思ってたから。ほら、あれはほら、光秀がほら、イージス会にそそのかされてやったけど、結局あの、ほら、信長が死ななくて、ね、陰で暗躍したあの、ほら、秀吉に殿下取らせて、あの次は世界だって攻めていっちゃうじゃん。でそれを付け狙う付け狙ってたじゃん。あの結局あの何山崎の合戦の後死ななくて家康に助けられてほら天下御所になってさ付け狙ってたじゃん、うん、いや俺的にはそれを大河でやってほしいなっていう思った、うん、あ、まあ、ちなみにそっちの光秀はあのあれです、あの足蹴りされてました、
うん、
基本的にこの金冠って言って、うん、足蹴りされてました。
まあ大河がどうなるかはね、まあ放送始まってから考えましょう。
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラドット seesaa.net アマゲラドットシーサードットネットになります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は戦国武将を題材にした漫画についてお話ししました。
はい、
まあ最後の方はなんか明智光秀の話だけになりましたけど、
うん、ていうか信長を殺した男の特集みたいになって気のせいかな、
は
い、
まあ僕がその話をしたかったっていうだけっていうのもありますけどね、
うん、はい。
そういえばこの間のツイッターでなんか話題になってたあのドリームシップっていう映画があったんですよ。あのガンダムの古谷さんと飛田さんとあと池田さんのアムロとカミューとシャアが吹き替えやってるっていう、で吹き替え版はあのガンダムネタが入ってるっていうね、やつでなんか話題になってて、でまあそれは吹き替えのネタなんですけど、あの映画そのものはあのスタートレックとスターウォーズのパロディっぽい感じなんです。
ドイツ映画だっけかな、
うん、ドイツの映画で、で、ね、あのちょっとすげえ気になって見たいと思ったけど、なんかアマゾンで中古で4万円とかなんかわけわかんない値段がついてて、
うん、そのせいでね、
で、で見れねえじゃんっていうね話になって、で配信もやってないから、
うん、
あレンタルだけかと思ってたら、僕はあのたまたま中古屋さんで発見したんですよ、500円で、
はい、
だから買ってね見ました。
ああもうまあ俺はなんかそれあそうなのと思ったけど、なかったね、配信もなかったし、近くのレンタルってもなかったね、うん、 中古屋もなかった。
あのね、スタートレックネタがね面白かった。あそうなんかね、他にも映画のネなんか違う映画のネタがたくさん入ってて、
はい、
結構ね、あの吹き替えのガンダムネタもまあ面白かったけど、うん、それ以外の方がやばかった。
あそうだね。
だからね、もし機会があればね、まあ見てそうもないですよ、う
ん、といっても多分この先何年も見ることはないだろう、ね、まあ、と思うけどね。
あんだけ話題になったから多分 DVD 再販されそうな気がしますけどね。
で再販されて買うほどでもないでしょ。
いや、レンタルショップでレンタルが置かれるようになるかもしれないです。
いやーどうかな、う
ん、でもなんか
難しいところですね。
スタヤオンラインとかなんかオンラインのレンタルでは借りられるらしいですよ。
あ、スタヤレンタル、あ、オンラインではある
の
ね。
うん、なんかオンラインレンタル、あの宅配サービス的なやつのレンタル。
ああ、あれでもね、うん、あれはあれでな、どうかなって思うね。あれも大変なんだよ、返すのがね。
え、ポストに投函するだけじゃないんです
か。え、あれしてた、あの期限あるけど、
うん、
あれはあれだよ、あのその返却したものがTSUTAYAの、そのあの元回収先に届いたところまでの日数だからね。
あ、そうなんだ。
期限だから、こっちで、ああ7日だからいいや、7日にポスト投函してはいいじゃないよ。向こうに着いたのが7日じゃないと延滞料が発生するからね。そうだよ、だから1日か2日前にやらないと下手すると届かないから延滞料金が発生するんだからね。皆さんなんか勘違いしてるけど、自分が7日であれだから、返却日なのか7日目に投函すればいいじゃないからね。向こうに着いたのが7日目に逆算しなきゃいけないから。
じゃあまあ、それそっちでレンタルするときはそれに気をつけないといけないんですね。
そうですね、はい。
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
リオでした。
さようなら。
さようなら。